TBS Podcast。 山登りの時すれ違う人に挨拶する習慣があるけども、うん、登山口に入る前の舗装された坂道でもすれ違ったら挨拶するべきかどうか迷うよね。
いや、ほんま迷わない。俺するでいいんじゃない。
あ、するでいい。
するでいいと思う。ドア頭にする話でもないですしね、うん、
こちらラジオネーム湯上がりマンからいただきました。
ああ、はいはいはい、送ってきてくれて
ということでね、はい、マイナビラフターナイト金の国の卵丼アフタートークです。
アフタートークです。
ドア頭のやつはね、送らないで大丈夫ですよ、はい、他のコーナーのやつね。
まあぜひね。
でも全然ね、うん、伝えたいことがあれば読むんで伝えていただいても大丈夫ですし僕が迷ってたドア玉のやつ一応言っといていいですか。
お願いしていいですか。
モスバーガーで本気出すと2000円いくよね
確かにね。いや全然いくわ、余裕でいくわ、
うん、2000円いかないように調整してる自分に気づかない、う
ん、ああ、分かる分かる分かる、うん、ああ、これっちはハッシュドポテトでいいかなとかね、なんかちょっと安い方をね選んでるとかね、
ということでね、
なんかさ、うん、ちょ、これ別に俺が思ってるだけなんだけどさ、はい、で絶対違うのももう分かってるの、
はい、
なんだけどさ、ちょっと思っちゃうんだけどさ、
うん、
俺その黒い靴ってさ、
うん、
もちろんさ、うん、靴なんてもう今いろんなものが、いろんなね、うん、あのメーカーのものがあったり、色とか色の使い方とかもいろんなものがもちろんあると思うんだけど、あの黒い靴って、
うん、
俺の中で、うん、俺のおしゃれの中にないのね、
うん、
でさ、
うん、
でも黒い靴なんてめっちゃ履いてる人いっぱいいるし、
うん、
まあね、全然おしゃれなものもいっぱいあるわけじゃん、
うんうん、
これも分かってんだけど、
うん、
なんかさ、どうしてもあんま履く気になれないの、
うん、
俺も個人的に、
うん、
なんかでも履きたい自分もいるのね。
あ、うん、
履きたい自分もいるの、
うん、
これもわけわかんないこと言ってるの分かってる。俺もこれは分かってるそこ もう把握はしてるんだけども、なんか、履けるようになれないかなってちょっと思ってんだよね。
俺ね、ずっと昔に渡部が同じこと言ってた の聞いたことあるから覚えてる。
言ってる、
うん、言ってる言ってる。本当にコンビ組んで 1,2 年ぐらいの時かな。
え、マジ、
うん、
覚えてる。
だ、渡部がまだファッションとかに興味がなくてで、あの靴がもうすぐズタボロもうあの昔のなんかね、なんだろう、あの麻布をグリグリって巻いてる方が足にまだマシな見た目なんじゃないかぐらいずったずた。
いや、そこまでだったっけ、うん、そんなでしたか
ぐらいの時に、うん、もうさ、そんなんだったら汚れ目立たないような黒い靴履いたらいいじゃん、あー俺あのねって始まったから
あ、俺そんなん始まった、あ、
うん、
あ、俺そんな
ん。その価値観が渡部の中にあるのは、あの知ってる
あ、本当、
うん、
なんでさ、なんかそうなんだよな、
うん、
まあ、ズボンとの合
わせ、それなんか
うん、
あれか、あれか、なんていうか、養成所とかに入った時にさ、芸人の養成所とかに入った時にさ、俺はこのスタイルで行く、あのスタイルは認めないけど面白いとはどっかで思ってるけど口では認めないって言いたいみたいな、なんかちょっと尖りにも似た
あ、はいはい、
最初は本当に認めてなかったりとか、うん、嫌だったとかなんかあったんだと思うんだけど、はいはいはい、今となっては黒い靴おしゃれな人ももちろんいっぱいいるし、
いる、
そういう姿も見たりとか、黒い靴かっこいいな、いや俺はでもあの価値観を持っていたみたいななんか尖りというか、ちょっと反抗期じみた部分を感じるんだけど、はいはいはい、そういうニュアンスで合ってる？
合ってる。
なんかちょっとだけ雪解けさせてあげたいね。いや、なんかあの、どんたけさんにさ、服の話とかをたまに聞いたりするんだよ。
どんぐりたけさん。
はいはいはい、ああ、そうそう、どんぐりたけ
さん。深いキーエス。
どんぐり RPG のね。
うん。
うん、あの C3PO、R2D2、DTKC、どんぐりたけし。
もう十分伝ったと思う。
あ、
これ
で。ここまで言わないと、ああってならないかし。
そこで覚えてんの？ C3PO の人だなっていうね。
あの人はもうめちゃくちゃおしゃれで。
めっちゃ、ね、
気になる人はちょっと、あのインスタ、どんたけさんのインスタアカウントちょっと見てほしいんだけど。
ファッションのなん
か、ね。本当におしゃれで、かっこいいんですよ。どんだけさんと会った時に着てる服かっこよかった、かっこいい、うわこれかっこいいっすねとかっつってちょっと喋ったりとかしたりとか、俺がニューバランス履くようになってから、
はいはいはいはい、
ニューバランスどんなおすすめですかみたいな話とかもちょっとしたりとかしてて、うん、なんかあの靴ってどういう色のやつがいいんですかねみたいなのとかをふんわり聞いたことがあったのよ、
うんうん、
したらどんだけさんね、基本ね、あの暗めの色だ、黒とかそれ系の色しか履かないらしくて、
うんうん、靴そうなんだ、
うん、まあそうじゃないのもね、まあまあまあ、きっと履いてらっしゃると思う、
ね、
基本的にはそうらしい、
ね、
うん、え、なんでですかって聞いたら、あのファッションを見た時に、一番下靴と一番上の帽子が 色味が締まってる方がファッション全体がまとまるらしい。
おー、そうなんだ。
広がらないという。
なるほどね。
キュッて締まった感じがするから、
はいはい
は
い、
だから俺は足元と頭でキュッて締めるっていうイメージなんだよね。
なるほどね。
それが膨張色じゃない黒とかの方がいいらしい、
うん、そうなんだ。だ
から黒はもちろん全然ありだし、
うん、
まあ、どんたけさんとファッション IQ で戦っても絶対に勝てないだろうから。
いやー、まあ確かにそうだね、
うん、あの人すごいけどね、めっちゃおしゃれ。
相当すごいよね、
うん、だからね、いいらしいよ黒い靴って。俺もあんま履かないけど、俺は灰色とか好きだから灰色けど、うん、
うん、確かにね、
うん、
それはちょっと履こうかな。もうこれは買いに行こうか。
うん、キュッと締まるってのはね、いいんじゃない、なんかイメージ
と
して、ね、
確かに俺割とさ、シャツとかさ、うん、あのズボンもそうだけどさ、うん、なんかちょっと派手めなの好きやん、
うん、
だからなんか
派手めなの好きやんのヤンが嫌だったな今
ちょっとファッションの話でちょっと大きくなっちゃった
なんで誰にも認められてないの
に。俺これ前にもさ、大沢君にも言われたけどさ、うん、結構俺はさ、ファッションをさ、うん、なんかなんだろう、自分の中で、うん、これ僕結構やってますから感を出すじゃんって言われてたじゃん、うん、それなのよ、うん、大きくなっちゃうのファッション
今やって、自分が気にしてる部分だから、
うん、
話したいというか、
ね、そうそうそうそうそう、はい、で結構さ、そのさっきも言ったけど、そのズボンとシャツをそう言ってなんか派手めな感じのにしてる時が多いから、
うん、
確かに今の考えめっちゃありかもね。靴と帽子で締めるみたいなさ、
うん、
ね、
めっちゃありだと思うな。
ちょっとこれは近いうちに ABC マート行こうかな、そしたら、
うん
うん、ありがと
う、うんうん、
それを
そんなことも言ってたもんね、うん、まあ確かに黒いスニーカーと黒いブーツと、まあ黒い靴と一括りに言ってもいろいろね、
あ、そうね、確かに、ね、
感じも違うけども、うん、まあ渡部にブーツ履いてほしくない、ものにもよるだろうけどね。
まあね、
あ、なんかごつめな方のブーツとか。
でもさ、ケンコバさんとかさ、ブーツ、
あ、うん、かっこいいよね。そういう感じは大丈夫だと思うけど、うん、ブーツってやっぱりちょっとなんかシャープめな形のなんかパッと見
確かに、
ね、多いイメージ。まあそう、ドクターマーチンみたいなのが、でもどうなん、
ドクターマッチって分かんないよ俺。
ドクターマッチ分かんないんだったら大丈夫じゃないこの話って大丈夫じゃないでもなんかスニーカーからね、うん、せっかく黒の初級編はやっぱりスニーカーじゃない。
まあそうだね、
あのオールスターとかコンバース、
あ、はいはいはい、はい、あ、そうね、ああいうのとかもいいよね。
あれ可愛い、
可愛いよな、確かに、ね、
可愛いと思ってんじゃん
いや可愛いよな、じゃねえ、コンバースが可愛い、
コンバース可愛いよね。
いや、まあまあまあ、うん、黒もねもちろん可愛いですけど、
春っぽいしね、
うん、そうね、
いいんじゃない、
う
ん、
今日も俺春のねちょっと服装でね、
うん、
おしゃれにちょっとまとめてきた感じ。
そうですか
次の話どうぞ次の話
すっごいね、あのストライプのね、大きめのストライプ の, あのシャツ、うん、赤いストライプが赤いシャツに、下がね、あのストライプのデニムを履いてます細く見られたいのかな、
どう
な
んだろうね、うん、
あの最近あったことで言うと、はいはいはい、あの神宮前小学校っていう小学校に、あのイベントで行かさせていただいたんです、
この間、ね、
お仕事でね、うん、これイベントっていうのが東京都教育委員会が主催の子供を笑顔にするプロジェクトっていうの中の一つで、うん、渋谷区神宮前小学校、うん、ラジオを体感してみようっていう企画だったんですよ。
ありましたね。
でっていうのは、うん、ラジオっていうものはまあね、あの聞いてる人も小学生とかやっぱ少ないだろうし、その小学生たちにこういう世界があるんだっていうことを、はいはいはい、あの知らせていくみたいな、まあ、ラジオに限らずいろんなことをやってったりするんだろうけど、うんうん、まあ、ある種ちょっと職業見学じゃないけど、
そうだね、うん、
そういう意味合いもあったイベントで、うんうんうん、行ったのが、僕らとラパルフェ、うん、
はい、
ウッディとかね、阿部寛のモノマネで、うん、R1 でも、ね、出てましたね、
はいはいはい、
でウッディとラパルフェの鶴がやるウッディと一緒にあのバズとして出てるふくらすずめの
は
じめってやつ、この5人でそのイベント行ってきてね、うん、
全員渡辺の人たちでね、うん、行ってね、
まあ絶対にウッディの方が圧倒的に人気で、俺らのことを知ってる人もまあまあ、まあ、少ないだろう、
小学生なんか特にそうね、
知ってるとか聞いてもしゃあないなっていう風に思ってたし、うん、俺らの話す部分で盛り上がるのかなみたいな風な不安もありつつ、はい、でまあやったのがその、体育館のステージ上に5人座って、うんうんうん、マイク持っていろいろこう喋ったりしながら、はいはい、4,5,6 年生がこの下で座って聞いてくれてる、うんうん、
そうだ、全部で 150,60 人だっけ、うんうん、くらいね聞いてくれててね、
まあ、直でこう小学生に向かって喋るようなイベントだったんですけども、うん、
はいはいはい、
まあ最初にウッディの格好とバズの格好でなんかやってたりしてたから、俺らもなんかなと思って、
うんうんう
ん、なんか渡部をあのトイストーリーに出てくるハムっていう 豚の貯金箱のキャラクターとしていじるみたいなボケを最初に入れたらね、そっから小学生たちも渡部のことをハムハムと呼び出して意外とこうノリ良くてね、
なんかね、うん、元気な子たちが多くてね、
最後質問コーナーみたいな、うん、あって、尊敬してる芸人さん誰ですかみたいな、うん、じゃあ時間もないから誰か一人に聞こっか、誰に聞きたい、うん、って言ったらじゃあハム
言われてね、
うん、だんだんこう打ち解けることもできて、うん、すごいなんかこうほっこりしたいいイベント
だ、すごい良かったよ ね、 なんかね、
うん、これ自体は本当に良くて、うん、でねこのイベントが終わった後ありがとうございましたなんて言いながらさ、はいはいはい、久々にこう小学校の廊下とか歩いてうん、たりしてさ、うんうんうん、これもなんかちょっとエモいというか、うん、母校とかじゃないけど、うん、やっぱりなんかいいな雰囲気、
いやよかったね
と思って、
わかるよ、う
ん、で「桃沢さん俳句ありますよ」とかっつって尾身が言ってきて
あったね、あったね、
パッて見たらその教室の廊下のこのとこに俳句が掲示されててね、
あったあったあった、
でみんなで一瞬見たここにあったやつは、うん、なんかクラスの子たちが多分作った俳句がバーって並んで、うんうん、でどうですかその俳句とか言われて、まあ、こういう風に言われたから、うんってなんかいじれるやつ探して、うん、あこれ気がすなりだわ、ダメダメ
まあまあね、うん、小学生は分かんない、
小学生だから、ね、でもなんかねみんなちゃんとしてて、うん、あいいなって思いながら、うん、みんながバーって歩いて、俺ちょっと気になったからこう見ながら、うん、もうちょい見たかったなって名残惜しく歩いていって、ちょうど他の掲示物を見たいなって思って、うん、角曲がって、みんな気づいてなかったと思うんだけど、うんうん、その学校全体で俳句の多分ランキングみたいなのをこうつけて、
はあ全然気づいてなかった、
うん、で何かだから対象の子がいたのよ、
あはいはい、はい、
でま
あ
準優秀作みたいな何かこう優秀なのがこう並んでて、
あったんだ
その対象の句がめちゃくちゃ良くて
あそうだったんだ
俺感動してちょっと立ち尽くしちゃって、
その
場
に、あそう、
その俳句がね、まあこれ多分言ってもいいと思うんだけど、うん、名前は分かんないから 言わない、覚えてないから、ひらがなで桜餅、上語がね、ひらがな桜餅、うん、あっという間に4年生っていう俳句だったの、うんうんうん、桜餅あっという間に4年生っていうのが大賞にこう選ばれた、うん、この俳句はすごいなと、これは大賞になるわ、素晴らしいなって思って、うんうんうん、そのこれをね作った子、その子もすごいし、これを選んだ大人なのか、うんうん、子供たちが投票し合ったのか、そのシステムは知らないけど、うん、これ選んだ人見る目すごいなって思ったし、うんうん、あのね、何がすごいかっていうことを今話してもいい、うん、これが話したか
った、いや、めちゃ聞きたいよここまで、
あの、うん、桜餅あっという間に4年生、もう4年生かとかって思うのは、うん、絶対春だと思うのね、
そうだね、
この鑑賞に浸るのが春だっていうのと、うん、この桜餅と この取り合わせも非常にいいと思うんだよね、うんうん、でまあ3年の終わりかもしれない、春は始まってからなんかどっちなのか分かんない、で、まあ、桜餅をこう食べ物とかとして認識するのは結構早めの年齢かもしれないんだけど、うんうん、桜餅がこういう色の食べ物でこういう時にこういう味でとか、うん、そのこの4月に食べるものだっていう風物詩的なものだっていうのを認識するのって確かに4年生とか、
うん、
そのぐらいの物心ついてこないと理解できない可能性あるよな、
確かにね、
うんうん、とかも思って、
なるほど、
桜餅あっという間に4年生、6年生じゃないのとか5年生じゃないのもなんかいいなと、
うんうんうんうん、
でこれを作った子はきっと4年生だったと思うんだけど、
まあそうだね、
ちょうどそれに気づいたタイミングでこんな正直な言葉にしたのも素晴らしい、うん
う
ん、
あ
これはすごい句だなって思って、うん、これもしかして本当にこの子にしか読めない句をこの子は作ったんじゃないかと思ったの、すごく正直な言葉で、
はあはあはあ、
でももしかして他にこの子じゃなくても読めた可能性とかを考えたら、うん、まあズルしたとかそういう意味じゃなくて、はいはいはい、この子の親も作れた可能性あるなってちょっと思ったの、桜餅を子供と一緒に食べてる時にこの子もあっという間に4年生になったなっていう風な句は親目線でも作れるな、
なるほど、
って思って、うんうん、あ、まあまあでも別にそれは別に何も問題はなくて、うん、ただその親っていうフィルターを一回自分の中に通した時に、お父さんお母さんこの俳句見たら号泣するんだろうなって思ってそんな、なんか自分の子がさ、うん、自分の言葉でこれを作り出したとしたら、はいはいはい、あっという間に4年生、時間の経過をあっという間になんていう風に感じる年にもなってきたんだとかを親目線で気づいたら、うん、泣いちゃうなって思った時、自分も泣きそうになっちゃって、
まあすごいね、
うん、めちゃくちゃいい句だなっていう、でなんかなんだろうな、まあまあそのぐらいいい句だったっていうんでね、ちっちゃい頃さ、 習字とかをさせられたりしてさ、学校にこう掲示とかあったじゃん、
あった、ね、
元気とか書いて
あったね、うん、
あの廊下に何かしらの掲示物とかもあったわ、こんなんをさあのやる意味って何って当時思ってたというか、
うんうんうん、
なんでこんなことするんだろうって思ってた自分がふんわりいた、別に迷いなくやってたけど、うんうんうん、でもなんかいざ全くの他人すらもこんな風に感動させる可能性があるとしたら、これマジで意味 あったじゃんと思って、
確かに、
ね、なんか何年後か越しに、何十年後越しになんかちょっと答えをね、あの見つけた気がしてね、本当に幸せな気持ちになったっていう、
うわ、いやいや、いい話だね、確かにね、
これはね本当に良かったです、
うん、いやなんか本当に
素晴らしい俳句だった、
何にも気づいてなかった、そういうの、うん、普通に おみとくっちゃべって
みんな昼飯何食うっつって帰ってってたけど、
ね、そんなことを思ってたんだ、
いやなんかこのイベントね、うん、行かせてもらえてよかったなっていう、イベント自体もよかったし、ね、まあ、こういうのもあってよかったし、あとねイベントやって、これ関係ない話、イベントやってたさ、なんかなんかイベントを作った人というか、うんうん、このプロジェクトを提出した人、
はいはいはい、
みたいな佐野さんって人いたじゃん、はい、うんうん、あの人超いい人だったね、
めっちゃいい人だった、
ね、イベンターとしていい人すぎて、
いい人すぎだったね、
なんかすっごい低姿勢で、うん、さ、おただのもうよただのっつったら40歳ぐらいのおじさんですよ、でなんか低姿勢ぶって、うん、なんかちょっと嫌な人なのかなとか、うん、低姿勢すぎる人ってなんかちょっと身構えちゃう逆に、うんうん、そんなんなくて、もうほんと純朴にお笑い好きでラジオ好きで、うん、子供たちに伝えたいっていう、
そうだね、
情熱のみでやってる人で、
うん、いやなんか本当にいい人だったな、マジで、
めちゃくちゃいい人だなって思って、最後のはなんかあの控え室で、うん、あの先生たちと芸人たちと、うん、あの写真一枚撮りましょうかみたいな、うんうん、で佐野さんがこうパチパチってこう撮ってくれてたんだけど、はい、ちょ佐野さんもせっかくだったら入りましょうよっつって言ったら、うん、あ、いや、僕は大丈夫です、本当に、うんうんうん。皆さんにね、皆さんのおかげなんで。うん、いや、佐野さんもせっかくだったら入りましょう。いや、本当に大丈夫だって、うん。いや、佐野さんも入りましょうって。うん、いいんですか？やったって。
撮りたかったんだーつってね、みんな
でね。かわいすぎる。
かわいいって話になってね。
あの瞬間
その動きも見せたいな、本当はな。
あの
な
んか、
やったって言ったら。可愛かったね、佐野さん、確かに
帰り見えなくなるまで見送ってくれ
たね、本当にそんなにね、なんか情熱って感じだったよね、うんうん、
いやなんかね、うん、PTA の人がもしかしたら聞いてるかもしれないからいいイベントでしたよっていう、いや
本当に本当にそこは本当にそうだね、うん、
あとこの俳句作った子に届けという
気持ち、あ、確かに届いてほしいね、神宮前
小学校の誰かに届いたらいいなっていうのでね、うん、ちょっと言わせてもらいました、
はいはいはい、
うん、なんかどうですか、もう木のコンテンツかな、コンテンツなし恋愛相談のメール、はあ、じゃあ5日間情熱的な恋愛した渡部さんにちょっと恋愛相談があるそうなんで、
あら、恋愛相談
メールが来てるそうですよ、
何でも聞くよ
、ラジオネームなし、はい、本当に相談だけした人です、
おお、いいですねいいですねいいですね、うん、
モーザーさん、渡部さん、こんばんは、
こんばんは、
突然で申し訳ないのですが恋愛相談をさせてください、
おお、いいですね、入り、
私には2つ上の彼氏がいて、今年の春で大学生になります、う
ん、なるほど、
え、彼氏がかな、
あ、確かに、どっちだ、
彼氏が大学生になると、あ、
うん、2つ上の彼氏が、うん、
ああ今年の春で大学生になると、うん、はあ、先日大学の合格発表があり、彼は無事医学部医学科に合格しました、
すごいですね、
そんな彼の彼女としてすごく誇らしく喜ばしい気持ちでいっぱいになりました、うんうんうんうん、しかしそれと同時に私は果たして彼の彼女に見合う人間なのかと不安になってしまいました、うんうん、私はもともと頭のいい方ではなく、今通っている高校も死ぬ気で勉強してやっと入れた高校でした、そんな高校での私の成績はひどいもので、下から数えた方が圧倒的に早いです、それに加えて根が喫水の陰キャで生粋の陰キャであり、友達もうまく作ることができず、うんうん、昼休みは毎日自分の席で寝るかスマホをいじるかの二択です、はあ、こんな底辺高校生ではないと思うけど、うん、が、完璧な彼と付き合っていいのかと自己嫌悪に陥ってしまいます、うん、このことを彼に相談してみましたと、うん、すると、学力だけで人を判断したりしないよ、〇〇は自己評価が低すぎるんだよ、もっと自信持ってと、またもや完璧人間の答えが返ってきて、それも余計に私を苦しめます、
ああ逆に、
でも彼のことは好きだし、大学に行って遠距離になってしまってもずっと応援し続けたい気持ちは持っています、うんうん、お二人ならどうしますか、長文失礼しました、モザーさんダイエット頑張ってください、
ということ
で、ね、まだ太ってると思ってる人かない
やいや、まあ、それは単純に送ってくれたタイミングは太ってたんで、
あー、そう、
あー、そう、うん、あー、でもなるほど、 いやでもそうね、まあでも
どうですか、2つ上の彼氏が優秀なんだって。
なるほどね、うん、そっか、うん、ねでもさこれってさ、うん、その俺に関して言うとね
これ恋愛相談楽しそうい
や俺そういうの好きじゃん俺そういうの楽屋とかでもよくしてるじゃん、はい、そんな話ね、はいはい、なんかさ、うん、俺に関して言うとさ、はい、やっぱそのなんだろうね、自分を下に思ったことがないのね、うん、下に思ったことがないっていうかなんか こんな俺って見合わないだろうなとかって
その恋愛においてじゃなくてもってことでしょ、
うん、あまあ割と近いから、うんうん、そう
まあ自信かというかねまあ自信かでもないんだけど渡部の、まあ、いろいろ入り組んでんだけど、うんまあ、一側面として自分が好きっていうのはかなり強いからね
そうね、うん、確かにだからそうっていうのがあるから、うん、今の このラジオネームなしさんのあれとしては、うんうん、まずあんまり俺は気持ちは正直わからないはわからないのね、うん、なんだけど、うん、結構俺も30歳ぐらい今もぼちぼちなる年で、うんうん、まあそういう人も全然いっぱいいるじゃん、
うん、とそういう人
ってそのなんかあんま自分自信がない人を、はいはいはい、まあやっぱ一応ちょこちょこ見てきたりとかしてる中で あなんかなるほどなとも思うようになってきたの。俺個人的にはね。
なるほどなっていうのはこういう価値観があるんだ。
ある、そう、うん、っていうのがなんか分かってきてて、うん、でなった時に、はい、なんかさそのどうやったら自分を好きになれるのかなってなんかちょっとを考えたことがあるというか、うん、あってで俺ってなんで自分のこと好きなんだろうなってなったことがあって、うんうん、でその
なんで好きなの本当に。
こんな別にねかっこいい面でもないし太ってるし
頑張ってた野球もやめたし
野球もやめたしそうそうっていうのもうセリフ覚えも悪いしとか頭も良くないしっていうのもあるのになんで好きなんだろうなって考えたことがあって、うんうん、でなった時に、うん、でもなんか、うん、その結局今俺が言った、短所というか、うんうん、あんまり自分が得意じゃないなって思ってる部分を、はいはい俺はあんま考えないようにしてたというか、まあ、めっちゃバカみたいなこと言ってるかもしれないけど、うんうん、で、
向き合ってはなかった。
そう、本当そう、向き合ってないのよ、俺って、うんうん。で、いいとこだけ見てんの。うんうん、そう、自分がね、うん。で、ってなった時に、どんどん、もちろん自分のいいところは自分の好きなところでもあるじゃん。
うん、
で、好きなとこばっかを見てるから、うん、自分っていいなって思えたんだよね。はいはいはい、思えたんだよねというか、思えてるのよ、
今。だろうなっていう、
ね。そう。うんうんっていうのを、うん、ここの方ねラジオネームなしさんもやったら、うん、もしかしたら、うん、ちょっとずつ自分、まあ、いきなりは無理かもしれないけど、うん、自信持ててきて、うん、なんかそのもしかしたらもういい感じで、
ね、そういうことがあるのかね
かもしれないなってちょっと思ったんだよね、
うんうん、まあその自分の好きなとこだけを見るができないからこの性格なんだと思うけど
まあね、うん、まあね確かにねちょっとこれはまあ俺がやってる自分の好きになり方みたいなことをちょっと今言ったあれだけど、
まあでもそういうこともあるのかもしれない。渡部も自分のことが嫌になりそうになった時もあるだろうけど、でもいいところも見
みたいなことだと思うからね。そうそうそうそう。そう嫌なところをなんか分かっちゃった時に、うん、まあでも例えばじゃあ、もうネタ覚え悪いなとか、はいはいはい、自分でなんか何回練習してもこのセリフ出てこないわとかって思った時に、うん、まあでも。愛嬌あって可愛いよなとかって思う。
ちょっとしょかったね。処理がきしょかったね。
違う。これは具体例ですよ。そう思うだけでなんか、
うん、うん、具体例なんじゃん。
具体例だな、うん。好きになれるみたいなのはまあちょっとあるかなというね。うん、まあまあでもそうなれるの、なれないから言ってんのか。
そうね。う
ん、なんだろう。それこそ桃沢くんはさ、うん、どちらかというとそんなに自分に自信ないタイプじゃん。
まあ、価値観としてまあそうだね、うん。俺も自分の嫌なとこの方をちゃんと見つめるタイプだ。うんうん
逆になんか分かったりするの、うん、桃沢君的には
。そうだね、うん、どうだろうなこれでも勉強できないことがコンプレックスなのかとかをちゃんと考えた方がいいかなとは思うかな、
うん、あはいはいはい、
その、あの勉強なんてやればできると思うから、
うん、いや言っちゃえば、まあ、でもそう
だから学力が低いんだったら勉強すればってまずちょっと思っちゃうのが一個ある。
なるほど。
うん。いやなんか、なんでこれを言うかっていうと、はいはいはい、俺は別に学力が低いことに関してはコンプレックスはなかったのよ。うん、だから大学も 英語がすごい苦手だったから、うん、英語が受験科目にない大学で名前が一番かっこいい大学で武蔵野大学ってとこに行ったんだけど、
ああそうなんだそういう下理由なんだ、
それしか理由ない、武蔵野大学かっこよすぎじゃん、
まあ、確かにめっちゃかっこいいね、わ、うん、かるわかる、
英語受験科目にない、あ全て出揃ってるっていう理由でしか行ってないから俺はなんか今もう学歴コンプレックスとかあんまない、まあちょっとあるけど、やっぱり頭いい人の話聞くとうーんとかあるけど、でもお笑いの畑にいてさ、うん、同じ目線で話せることの方が多いし、うん、頭いい人たちとか、
はいはい、
だけどお笑いの例えば大学お笑いとかやってた人とか、はいはい、スタートダッシュ早いのね、はい、芸人始めた段階のスタートダッシュが、うん、で最初にできてる段階のものがめちゃくちゃ多い、声出てるとかさ、ネタがある程度書けるとか、はいはい、できてる部分がやっぱそこで始めた人よりも圧倒的にあって、これに関してはめちゃくちゃ俺コンプレックスあったから、だからこの人たちが今まで作ってきたやつとかこれから同時に芸人スタートしていって、うんうんうん、作る数よりも圧倒的にたくさん作ったらまず数では追い越せるなとか思って、だから、まあ、結構な本数作ってたじゃん、
はい
はいはい、うん、週2本新ネタやるとかをやってたし、なんか そういうなんかこういうタイプは多分俺も近いと思うから、なんか実績でしか自信つかないタイプだと思うから、なんかやるしかないんだよね、
なるほどね、
自信つけたかったら、
はいはいはい、
そう、だからそういうのをやりました僕の場合は。
なるほどね、
賞を取ったとかも徐々に自信になって、
そうだよ、ね、
その結果のみ、
うん、
経過を大事にしたいけど、うん、結果のみがやっぱり自信になっていくタイプだと思うから、うん、
確かにね、
で、もっと言ったら気にしなくていいともやっぱ思っちゃうっていうのはね、
まあね、
そうそう、この自信がないことに向き合って自信をつけたいんだったら頑張るしかないんだけど、うん、もっと言うと気にしなくていいっていうことなんだよな、うんうんうん、だからここの気にするタイプなことも含めて彼氏さんは好きなんじゃないのっていうのは一番あるよ、
うんうん、あ、それは本当そうだね、
うんうんうん、
そこも含めてね彼氏さんは多分好きだと思うよ確かに、うん、でそこはもう全然ね、まあまあでも気にしちゃうのか、
うん、
ごめんごめん、
どうなんだろうね、ね
でこの人で言うと、うん、まずじゃあ頭が悪いのがコンプレックスなんだとしたら、今高校2年生でしたっけ、うん、だからまあ大学受験頑張るために勉強をして、まあ、頭がいいと言われてるような大学に行ったりするとまあ自信持てたりするよねってことだよね、うん、めっちゃ簡単に言うと
だけ、そうだね、
うん、
あとまあ彼氏の中身を見てあげてって思っちゃうけどね、
あー、はいはいはい、
シンプルにこの側を見てね、完璧な彼っていうけど完璧な人はいないし、
うんうんうん、
まあ、すっごい嫌な視点の話するね、これはめちゃくちゃ嫌な視点の話だから、うん、あれなんだけど、あなたが自分に自信がなくて、彼氏目線、あなたが自分に自信がなくて自分よりも能力低い部分を含めて好きな可能性がある
のよ、はー、うわー、なるほどね、
僕はね、その視点もある可能性が、だその部分があるとしたらさ、まず少なくとも完璧ではなくなるじゃない、そんな彼氏さんじゃないと思うよ、
うん、なるほどね、
優しい人だと思う、うん、基本的には、
なるほど、ね、
だけど本人も自覚してないそういう嫌な部分が人間には普通にあったりするとは思うのね、
うんうん、
だからなんかもうちょい中身見てあげたらって思う、でその嫌な部分が見えたら逆に嫌な部分もある人なんだが安心になるかもしれないし、
ね、なるほどね、
うん、
すごい思考の考え、すごいね、
うん、
今のは発想、なんだろう、キルアみたいな、あんたキルアみたいな思考
いや、でもまあそうよね、うん、今側だけ見ちゃってるのが一番よね、うん、
まあ、確かに
ね、高2と第1っていう、まあ年齢差がね、うん、あるから、
ね、なんか年上かっこよく見えるしな、
そうなんだよ、うんうん、この年齢差は本当にね大人になればマジで大したことないんだけど、
マジで大したことないね、
でまあこの彼と今彼女が どうあるか分かんないけども、はいはい、大概別れますよ、高校生に付き合ってるの、なんか大概これはパーセンテージの話、
ま、うん、これはあくまでな、うん、
大概別れる、
はい、
で別れた時に自分のせいだとか思わなくていいと思うな、
うんうんうん、
それはもう大概の方だから
そうね、そうね、
大概っていうだけだから、
うんうんうんうん、だし今後の経験になるんだよな、
そうそうそう、
これが一個一個な、
あ、おじさん、
うん、これがいいんだよ、
これがいいんだ、人生の失敗ってこれがいいんすか、
これがいいんだよ、
そうなんだ
でビールで流し込んじゃ
う、高2ですよまだ
全然、まあ、あと何年、ね、3年ぐらいしたらね、ービールで流し込んで、おでんのゆで卵食って大根食ってさ、それでいいよ、それでいいよ全然
まあね、はいはい、いい人いつか絶対会えるから、
はいはいはい、うん、
付き合えるかどうか知らねえけど
そんなもんだよな、
うん、いいんじゃない、
はい、
うん、金のコンテンツはまあ今日はいいか、
うん、
ああ、
おお、確かに
金のコンテンツ、まあちょろっとだけね、渡部ドクターストーンで見た、
ちょっと見てないな。
あ、読んでない、
うん、
あれアニメにもなってる
んです。ドクターストーンってなんだっけ、聞いたことある。少年ジャンプかもなってぐらい、
うん、少年ジャンプに連載した漫画でもあの完結してる。
あ、もうしてるんだ、
うん、もうね、その一時期の大人気作品。
あ、そう、
もうめちゃくちゃ面白い。
あ、そう、
めちゃくちゃ面白いですよ、うん、これは、うん、あのね、設定とかも何も知らないよね。
そうだね、
うん、
医者ドクターって言ってるぐらいだから。
あ、ね、ドクターは研究者とかの意味の。あ、
なるほどね。
ドクターで、
はいはいはい、
主人公がね、千空っていう名前のやつなんだけど、
かっこいい、
すっごい髪型がもうこんな、もうこんな髪型で、
ちょっと、なんか、
もう遊戯以来の、
髪の毛がツンツン、
変な髪型のやつ、そうそう、ツンツンなんだけど、うねうねしてて、一本だけ長い、太い前髪が、ドゥルンとこ
ういう、
なん
か、そういうのあるよね。
めちゃくちゃイケメンなんだ。こいつがもう、もう、高校生か、中学生かな、中学生ぐらいなんだけど、めちゃくちゃ頭いいの。もう、とにかく頭いい。っていうやつでね、うん、で こいつの親友に、はい、フィジカルだけあって何にも頭良くないやつがいて、うん、この二人がダブル主人公みたいな感じで最初始まるのよ、
うん、
で、おい千くん、俺は今から何々ちゃんに告白してくるぜ、うん、つって、おー頑張ってこいみたいな、なんかニヒルな感じで科学ボケとかを入れながら科学室でなんか見送るみたいなシーンがから始まって、うん、で、女の子を呼び出して、うん、何々、俺はお前のことがーっつってたら、地平線の彼方から変な光がブワって出てきて、うん、ブワーっつって光に包まれたら全員石になっちゃうのね。その光に包まれたら、うんうんうん、全員が石に包まれて、うん、そっから3000年ぐらい経過するの。時間がぶっ飛ぶの。3000年ぐらい経過して人類が、人類の作った文明、建物とか全部ない、うん、完全に自然に戻った世界で、うん、なぜかその告白しようとした男が復活するのが、石がバキバキバキバキって割れて復活して、うんうんうん、わっ、なんだこの世界は、うんうん、とかっつってたら、その親友のその千空っていうやつもなんとか復活してたことに気づいて、うんうん、この3000年分で破綻してしまった文化を取り戻していくっていう話なの。
おー、なんか面白そうだ
ね。めちゃくちゃ面白そう
でしょ。設定すごい面白いね。
で、好きだった女の子も復活させたい、
うんうんうん、
だけど今こういうなんかライオンが襲ってきてピンチだから、うんうん、こいつ、この超強いやつを復活させるしかないとかがあったりとか、うんうん、
なるほどね、
していくんだけど、
あー面白そうだね。
これがね、全200何十話とかなのかなぐらい結構あったんだけど、うんうん、ね、これの何が面白いって、でこれをさ、徐々に徐々にサバイバル的に徐々に徐々に復興していくとかじゃないのよ、うんうん、もうなんか分かんないけどとんでもないスピードで科学が発展していくのね、この漫画。
漫画とはいえ、
うん、前チっていう漫画見たでしょ。
はいはいはい、
チってさ、一生懸命調べて、うん、一生懸命調べて次の世代にこんなちょっとしか伝わんない、うんうんうん、次のやつまた頑張って頑張って、はい、こんなちょっとしか伝わんないのと真逆、もうさ、どんどん発展していく。なんか新しく、なんだっけな、最初の方に作ったなんだっけ、冷蔵庫違うか、あ、そうだ、最初鉄とかいう素材もなくなったから、うんうん、これとこれとこれを組み合わせたら鉄ができる、うん、とかっつって、組み合わせてさ、でその組み合わせるシステムもないから結構ここ漫画だったら時間割くと思うんだけど、だいたいそういうなんか一個これを作りたいってなったら序盤の方とか1話とか2話で終わって次の段階のものにすぐ移ってんのよ。でこの、これ多分話しても面白いと思うんだけど、うん、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、うん、このドクターストーン一番最後、最終的にはね、宇宙船作って月行って
る。おもろ、おもろ。
そんなにちゃんとまだちゃんとしてない世界で、スペースシャトル作って月行ってんの。
なるほど。
で宇宙でスペースシャトルをね、カエル用のスペースシャトルを組み上げて、カエルみたいな技術まで到達してるのを一世代ぐらいで完結してたけど、見た目ほとんど変わんないまんま。うん、そういうパワープレイの漫画なんだけど、なんか見ててこうなんていうかね、知識欲もこうワクワクさせられるというか、
あ、はいはい、
ただ少年ジャンプに乗ってなんかそう自由研究とかをやりたい子供に見せたらもうワクワクしてやるんじゃないかなみたいな、なんかそういう
側面
も
ある
漫画で、でも大人が見てもね、なんかそうテンポ良くて本当楽しいのよ。
あ、そう、 面白そう、確かに面白そうだな。
見てほしい、ドクターストーン。
あ、本当、ドクターストーンね。え、なんでそんなジャンプのそんなめっちゃ
大人気作品。めっちゃ大人気作品だと思う、これ。
こっち、あんま全然知らなかった。
最初ね、ちょっとね、情報量も多くてあれなんだけど、途中でね、ゲンっていうね、ツッコミキャラみたいなのが出てくる、こいつが復活してからかなり読みやすくなった
そこまで我慢、
うん、ゲンが出てきてからかなり読みやすくなるってことだけちょっと覚えてほしい。
そう、ごめん、いつ頃ジャンプでやってたやつ。
あ、でもそんな昔じゃないですよね。
10年前後、
10年前ぐらいから始まった。
8
年前ぐらいから始まって、8
から10年前ぐらい。
でも終わったのはもう去年一昨年とかそんなんですよね。
あ、そうなんだ、へ、うん、知らなかった。そうだから俺意外とその辺確かにちょっと分かってないのみたいな。日の丸相撲とかさ、うん、あと延々炎
の消防隊
隊とかさ、
まあまあまあ、あれは少年ジャンプじゃない、
じゃないんだっけ、うん、そうか、なんか
確かに。ただなんかあのもう完結しててさ、もうなんていうか、そういうテンションのものとして読み進めていったら、なんかそうストレスが なくずっと読めるのよ、うん、なんか話全然暗くなんないし、うんうんうん、ほとんど暗くなんない。そういうの、そういう意味で、ね、いい少年ジャンプらしい新しい漫画が非常に良かったです。はい、ということで、
はい、
現在お聞きの各種音声プラットフォームで配信中の本編音声は権利の関係で金のメロディーなどの一部音源がカットされています、はい、本編の完全版はラジコでお聞きください、はい、アフタートークで採用された方にもステッカー差し上げますので、住所氏名をお忘れなく。ということで、以上金の国の卵丼ぶりアフタートークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。